よく期の中ではですね、今まで多くの友人たちが本当に多くのためを思ってですね、神様の前に入り下って罪を告白しなさい、罪はないわけないでしょうという話を一生懸命言ってました。私たちもですね、この世の人間関係でですね、この人と争っちゃいけないな。これは、ね、なるべくうまく流した方がいいんだとかいう時は、自分にあまり非がないと分かっていたとしてもですね、謝るということがあります。それはある意味、相手を信頼してないから。同じような態度を創造主に対して取る人が、とにかく神様の前で、ね、悪いと思ってもいなくても、神様、ごめんなさいと言い続ければいいなんで。それは、ね、神を恐れてるっていう災いを恐れる気持ち。本当は実は神の前から逃れたいと思ってる。そういう気持ちにすぎないのかな。ヨーブは本当に真剣に神様にあるんで食い下がっている。ヨーブが食い下がっている様子が24章1節からのところに出てきますけれども、ちょっと解説を加えてですね、読んでこう、こういう感じなんです。24章1節。ヨーブはこう言っている。なぜ全能者にとっては裁きの時が重なってはいないのに、この方を知る者は、その公正な裁きの日々が見られないのか。要するに、神様は裁きの時を定めてるんだったら、ね、本当に神を知ってるって人だったら、その裁きが見えるようになって当たり前じゃないか。ところが、神の裁きはなかなか見えない。裁きっていうのは、最終的な最後の審判というのじゃなくて、神様が悪いことをした者に悪いことのつけを払わせる。良いことをした人に良い報いを与えるということは、日々の、ね、私たちの人生の中で起こっていることなんですね。ところが、それが見えないために、人は勝手し放題になっちゃうでしょということを言っている。そのことが続けてですね、人々は勝手に地境を動かし、人の家畜の群れを奪って、みなしごの老婆を連れ去り、やもめの牛を質に取り、貧しい者たちを道から押しのける。その結果、地の苦しむ者たちは共に身を隠さざるを得ない状況に追いやられる。そして24章5節、ね、その人たち、いわゆる貧しい者、苦しむ者たちは本当に荒野の野の場のように荒れた地で労苦して物を探す。子たちのために。本当に食べ物を得るのも大切、大変になってくる。しかも、ね、24章7節、着るものもなく裸で夜を過ごし、寒さの中で身を覆うものもないというような極貧の中に、落とされ、さらに8節から11節で虐げられた人々の悲惨な生活が紹介されますけれども、12節では町から人の死に瀕したうめき声が起こり、傷ついた者の魂は助けを叫び求めている。でも神はそれに心を止められない。どうしてあの人の必死な叫びが神に届かないのか。どうして神様は必死な者の叫びを見過ごすのか。そして24章13節、光に背く者たちがいるというふうに訳しておく、まあ、とにかく裁きが見えない中で人々がどんどん勝手しようで、人殺しや泥棒、貫通者が暗闇の生き方を貫いてしまう。 その中で24章の18節から24節、どのように訳すかとなかなか難しいんですけれども、これは3人の友人たちの言葉なんだ。それをヨブが、あなた方はこう言ってるよねっていうふうに言ったという解釈もあります。でもそうすると、あなた方は言うっていう見聞にないことを使えとは言わない。それ以外はそのまま原文を生かすとしたらですね、18節から20節は特に、こうであったらよいのにっていうね、本当に神様のですね、裁きが目に見えるように現れるといいのになっていう願望として、理解できます。でもですね、そして、そういう中で、22節の終わりの方ですけれども、彼自身は対抗するかと書いてあるのは、共同訳、新しい共同訳でこう訳されて、とてもいいなと思ったんですけども、彼は身を立てても人生に頼れるものがない。一見身を立ててうまくいってるようだけども、神を無視する結果、人生に頼れるものがない。そして、23節では、一時的に神様が安全を与えているように見えても、神の目は彼の道の上に注がれて、目に見える形で裁きを下してくださる。そうだといいなっていう感じの願望が語られる。で、25節で本当にそうあるべきなんだよっていうふうに神様に期待するような表現になっている。そして25章になって、ビルダテの3度目の発言が記されるんですけども、これはヨブの友人たちのですね、最後のヨブに対する説得のこと。一見ね、ヨブの友人たちは私たちが思うような神様のあり方を言ってるんですけども、その中で2節ですね、主権と恐れは神のもの。これは主権と恐れは神のもの。本当に神様はきちんと世界を治めているんだよ。ということを言おうとして。そして2節で、神はその高いところで平和を作られる。いや、神様はちゃんとね、地に争いがあったとしても、天には平和を作っておられるんだって、ビルダテが言う。これ本当ですか？なんでヨブが苦しんでるんですか？ヨブ記の一番最初にあると、高いところで、サタンが神様に反抗してね、ヨブが神を恐れてるのは、あなたがヨブを特別扱いだからに過ぎない。ヨブが苦しんだら、すぐにあなたを呪うよって言って、要するにサタンが神様に争い仕掛けてるんでしょ。高いところに嫌がなんてないんだよ。神の領域、本当に天の天になったら神様の平和があるんですけれども、そのちょっとした、どちらかというと、空中の権威を持つ支配者なんて書かれてますけれども、サタンは神と私たちの間を妨害している。聖書はただね、わかんないのは、神様は全てのものをよくお作りになったのに、なんでサタンがいるのかわかんないね。ちょっと示唆される箇所はあるんだけど、明確にサタンを神様はこういうふうに作ったのか書いてない、ね。天使がこんなふうに堕落したとも書いてないんです。イザヤ書14章にあるのはあくまでもバビロンの王に対する裁きのことを語っているんですよ。でもね、サタンは世の初めからいるんです。どうしてかっていうことは分からない。 でもサタンの存在を前提としないと本当に私たちはこの世の不条理を説明することはできない。そういう中でなおですね、このビルだけが言うんですけれども、人はどうして神の前に正しくあり得るだろうか。これはね、このヨブの友人たちが繰り返していることなんです。ヨブの友人たちはね、いや別にね、ヨブさん、あなたが特別に悪いって言ってるわけじゃないんだよ。人間なんて全てね、ウジ虫のようにいい加減でね、やっぱり罪あるものだから、裁きを受けて当然なんだよ。だからあなたも、その罪の結果としてこういう裁きを受けてるんだって、一生懸命説得しようとしてるんです。でそれって、実はね、意外に、単純化された福音で説明されるパターン。僕も昔、単純化された福音で信じたくしだから、あんまり言えないんだけどね。どういうことかというと、神様は、あなたのすべての、ね、醜さをご存知なんだ。あなたはそのままで、ね、神の前に立つことができない。すべての人間は、だからほっといたら地獄に落ちるしかないんだ。地獄から、ね、救われるためには、イエス様を信じたら、例外的に救われる。そうすると、一番最初に神の裁きから始める。でもね、神を知らない人にね、そういうふうに神様のことを説いて通じると思う。そんな神だったら信じないよって。なんか人間をいい加減に作りとってね、こう期待より理想ってできないからですね、裁くなって、そんなサディストな神をなんで信じる必要があるのかって話になったらね、聖書に書いてあるのは、まず神様は私たち一人一人を高価でたくさんのものとして想像してくださってるってね、私たちの本当に尊厳をですね、神様を大切にしてるっていうね、観点から語らないとなかなか難しい。しかも次に出てくることって言ったらね、女から生まれたものがどうして清くあり得るだろうか。ね。ごめんなさい、これ3000、4000年前の話ね。女性は人間扱いされてなかった。ごめんなさい。女から生まれたから、所詮、ね。清くなんかありようがないだろう、女から生まれたんだから。失礼だね。でも聖書はそんな風に語ってないんだよ。代表的なところでは、ね、今日一番最初に読んだ詩篇139編の13節を見ると、ね、神様、あなたこそ母の胎のうちで私を組み立てられた。ね、母の胎、ね、女性の胎は、ね、神様が人間を組み立てる場所である。聖なる空間とされる。で、そういう中で、引き続き、ね、五節で、ああ、神の目には、月さえ輝きがなく、星も清くない。これもね、神様は創造したから、それをから比べたら、ね、作られたものは、ね、神の栄光に比べたらちっちゃいんだっていう感じなんですが、これも聖書はそういう感じ、書き方しないんだよ。神様はそうじゃなくて、ね、宇宙を見てごらんなさい。本当にあの月が欲しい。なんで素晴らしいんだろう。ね。あの素晴らしいものをお作りになった方があなたをお作りになったんだ。ね。一人一人に神様の目を留めておられるんだ。神様をお作りになったものの素晴らしさから人間の尊厳を語っていくっていうのが聖書の語り方なの。6節でましてウジ虫ですしかない人間、神様は私たちをウジ虫として見ておられるって言って福音に伝わると思うね。一見だから神様の裁きを正当化するためにね、こう神様の創造の技を軽蔑するような話をビルだけやっちゃってるんですよ。本当に神様を弁護してるつもりで神様を、ね、神様の創造の見業を、分かりすぎるような表現を、知らないうちにやっちゃってるっていうのが、 予部の友人たちと思うけど、それに対して26章からですね、予部のですね、反論、もうこれでですね、予部の友人たちはたまらそうでなくなる。一番最初、これはね、とても素晴らしい。ね、ヨブは何と言ったかというと、ヨブの順番ではね、ヨブの友人、ね、ビルダテラとか何と言うかってね、どのようにあなたは助けたのか、無力なものを、どのように救ったのか、力のない腕を、で、あなたは抽象的に神について議論してるけども、あなたと隣人との関係、隣人との関係どうなの？あなたは本当に困ってる人を助けたの？それから、どのようにあなたは助言したのか？自由のないもの。また知性を豊かに示したのか？本当、具体的にあなたは隣人とどのように関わっていたのか？抽象的な議論じゃなくて、あなたの生き方、それが問われてんじゃないかってヨブは友人たちに反論しているんです。誰に対してこの言葉を告げたのか、誰の息があなたから出たのか、あなたは神の知恵を語っているようなふりをしているけれども、あなたが語っている言葉は神の息、いわゆる聖霊によるものじゃなくて、アダムの息に過ぎないんだろうと。そして26章の5節から14節も、これはなかなかヨブの言葉として理解することの難しさがいろいろと言われる場合があるんですが、言ってることはですね、ちょっと友人たちと結構似てるように見えるんですけれども、微妙に違う。それはですね、友人たちは神様の裁きは明確なんだ、神様の支配は明確だって言ってるんですけれども、ヨブはそれに対して神の支配ってのは明らかなようで明らかになってないところが多いんじゃないのっていうことを言ってる。結論を言うと、26章の14節と見てください。26章の14節、いろんな神の御業をね、天に目を上げて見たときに、ね、見よ、これらは神の御業の外側に過ぎない。私たちが見えているのは本当に神の御業の外側の部分だだけ。私たちがこの方について聞きうる言葉はほんのささやきでしかない。だから神様について示されていると言っているけれども、あなた方が言ってることは本当にね、神のほんのわずかな一部だけ知って、知った気になって私を説得しようとしてるだけなんだよ。お前たちは何も分かってないんだって、ヨブは、この友人たちに向かって言ってるんです。そして、さらにですね、この14節の最後でですね、道からを示す雷を誰が理解できるだろうか。雷っていうのは、当時の感覚としては、神の裁きの声として理解できる。友人たちは、神の裁きは、ね、必ず現れるんだ、っていうことを言っている。それに対して、よくは神の裁きは見えないから、私は困ってるんだよ、誰が理解できるだろうか。神の裁きというのは人間には分かりえないんだという部分があるんだよということを、ヨブは必死になっていただきます。そしてそういう中でヨブは自分の決意を語る。それが27章ですけれども、27章、今までヨブがですね、友人たちの言葉に反応するように言ってた。それに対して27章は、ヨブは格言を取り上げていったって言って、自分が本当に今大切にしていたことを 彼らに説得するようにですね、なお強く言うということですね。二節の始まりは、直訳では、神は生きておられる。神は生きておられるって言葉は、普通は、ね、誓いの言葉として、神は生きておられる、だからこうなんだって誓う言葉として言われるから、ご神科訳で、ね、私は神にかけて誓うみたいな訳になってるんですけども、厳密に言うとね、この、その、直訳のまま訳した方がわかりやすい。ね。こういう、神は生きておられると言って、この方は私の権利を取り去り、ね、生きておられる神が私の権利を取り去り、また私の魂を苦しめている。神様は私に意地悪をする。それでも、私の息が私のうちにあり、要するに私は生きている限り、ね、私の唇は不正を言わず、私の舌は遊ぶことを語らない。神様は私にとんでもない意地悪をするけれども、でも私は神について悪いことを言おうとしているわけじゃないんだよ。ね、私はそれでも神の前に正しくあろうとしているんだよ、ということを言おうとしている。これは、ね、かつてサタンが神様に対してね、神様、あなたがヨブを傷つけてごらんなさい。そしたらヨブはあなたを呪うようになる。違いないから。ね、その会話をまるでヨブが知ってるかのようにですね、神様は確かに私にとんでもない意地悪をするけども、だからといって、私は神様をね、冒涜するような言葉は言わない、神様を呪うような言葉は言わないっていう、ヨブは言ってるわけです。五節で、ね、私にはあなた方を正しいとすることは絶対できないっていうのは、要するに、ヨブの友人たちは、ね、ヨブが罪を犯したその結果としてこういう災いにあってる。で、そういう言い方は僕は絶対許せない。真っ向から反対する。ということを、ヨブは言ってるんです。私は生きた間まで自分の誠実さをこの身から離さない。まあさらに、ね、6節で、私は自分の正しさを固く保って手放さない。私の心は生涯、私を責めはしない。私は神の前に、ね、堂々と生きてるんだよ、ということを言って。そして、その上で7節から12節は一つのまとまりとして、ヨブが友人たちのことをですね、私の敵と言いながら、また、ね、友人たちは神を弁護してるようでありながら、全然神を敬ってない、不敬虔なものだ。そして、そういうものには、ね、やっぱり神様の裁きが下るよ、っていうことをね、自分は神の裁き見えてないと言ってるから、でもね、友人たちは許せない、お前たちには神の裁きが下るということですね。ヨブさんは言っていくんですよ、ね。そういう中で面白いのは、27章の9節と10節のところなんですけども、ね、27章9節と10節、どういうことかというと、ね、ヨブの友人たちに、ヨブと同じような苦しみが降りかかるとき、あなた方は、ね、どんなときにも神を呼び求めるだろうか、ヨブは苦しみのただ中で神様の対話を続けていくわけですよ。でも、ね、お前たちは神について弁護しているようでありながら、真剣に神と対話をしようとしてない。だから、お前たちは災いにあったとしたら、ね、どうなるかわからないよ。それに対して私は、ね、お前たちに、その苦難も神の御手の中にあるということを教えてあげよう。人生は全能者のもとにあるということを教えてあげようということを、要は最後に言ってる。だから、ヨブは非難されたことに対してですね、あなた方こそ危ないところに立っているんだ。大丈夫なのかっていうですね、友人たちに言い返してた。 で、28層がなかなか難しいんですけれども、なかなかこれ文脈からちょっと飛び出てくるんですね。だから、多くの学者はこれは欲の言葉っていうよりは、欲求を書いた著者自身の言葉じゃないかって。そして28章の2節から11節で言ってることはですね、人はね、金、銀、宝石なんかをね、掘り出そうとするときに、本当に苦労するでしょう。そう簡単に金、銀、宝石はね、手に入らないんだよ。すごく苦労するんだよ。それと同じように、ね、あなた方が、ね、知恵を得ようとしたら、苦労がつきものなんだ。そう簡単に知恵なんか見つからないんだよってことを言ってるんですね。28章の20節。神は知恵の道をご存知であり、神こそそれがある場所を知っておられると言って、ね、本当に神のもとに知恵があるから、探したってそう簡単に見つかるもんじゃない。そればかりか、ね、28章の25節から27節が一つの文章で公開がある、ね。神が風に重さを与え、水で測り、水を測って測られたとき、これはね、本来できないことですよ。風をね、測る。これ神様にできるかもしれないけど、私たちの感覚ではわかんない。それと同じように、また神が雨のための法則を、稲妻のための道を決められたとき、そこで神が知恵を見て、これを見積もり、これを確かめ、調べ上げられたというのは、要するにね、神様は知恵を分かってんだけども、その知恵について神様は、ね、言葉で私たちに説明することができないんだ。何かというと、知恵っていうのは私たち頭で理解して人に語られるようなことじゃなくて、知恵の本質は何かっていうと、生き方に現れるんだよって言ってるんですね。28節。こうして神は人間に仰せられた。見よ。主を恐れること。これが知恵であり。悪から遠ざかること。これが悟りである。つまり、知恵とか悟りは、努力して獲得する宝のように所有できるものではない。神を恐れるっていうことは、日々の生活を通して表すしかないんだよ。生活の中に現れるんだよ。ね、でも私たちね、神を恐れるっていうとさ、なんとなくやっぱり最後の審判を恐れながらっていうイメージがするでしょ。ここ、例えば、伝道者の書、ね、これ、正しすぎたな、伝道者の書の解説ですけれども、ね、伝道者の書って書いてあることは、ね、この世の中わけがわかんないよね。ね、どれか無駄になることがいろいろあるよねって。で、結論は何かというと、ね、結論は、神を恐れよ、神の命令を守るでしょ。要求も基本的にそうなの。神を恐れよ、ね。で、その時に私たちがふと思う。神を恐れるってことは、最後の審判をですね、神様がね、今日やった私の悪いこと、今日思った私の悪いことをいちいちですね、きれいに書き留めてね、最後の日にそれがちゃんと見せられる。そして私たちは、ね、地獄落ちに対してですね、何も抵抗できなくなる。まあよく言われますけどね、確かにそういう面もあんない。だけど、それ以上に考えてほしいのはね、神様が創造主であって、神様は私たち一人一人に目を留めておられるとしたら、神様一番悲しいのは何かというと、ね、神様が私たちに預けた賜物、ね、能力、それを生かさずにですね、いや、神様は原点主義者、だから、下手なね、いうことに手を出しちゃいけない。ね、私は、ちまちまと絶対間違いを犯さないことだけはやるけどね、大胆に、冒険しようとしたりね、世の中に出ていろいろとやったりしたら、ね、減点されるとこまでから、そういう人を神様一番嫌われるんだ。神様は一人一人を高価で例えものとして作って、ね、一人一人にそれぞれ固有の、ね、生まれた環境を与え、固有の体型を与え、ね、固有の感性を与えてくださって。だから神を恐れるっていうことは何よりも、 それを喜び受け止めるっていうことと切り離せない。実は、ね、神を喜ぶっていうことと神を恐れるっていうことは全然矛盾しないことなんです。聖書の中で書いてあるね、こうイエス様の例えの中でタラントの例えとかミナの例えが出てくるでしょ。どういう人が裁かれてるの？タラントの例えは、まあ、はっきり言うと、1億円を預けられました。1億円だったらね、人に、ね、手を出して運用しようとしたらね、そうしたらとんでもないことになったら、1億円は隠しておきます。隠しておいた人が裁きを受けているの。大胆に冒険した人が埋められる。失敗した例が出てこないとかいいんだけど、失敗なんかあるに決まってるから書かなくたっていいだよな。神様は、私たちが冒険したことを喜んでください。冒険しようとしないっていうことが、本当に、ね、真剣、本当の意味で神様を恐れてない。神様を恐れるとしたら、本当に神様と向き合うんですよ。さっき言ったように、人は神を恐れてるようじゃなくて、要するに、どっかの会社のね、大物社長を恐れてるかのように、この人となるべく接しない方がいいみたいな形にして、神様と向き合ってんじゃないの？それ神を恐れるってことじゃないの。神を恐れるってことは神様の評価は絶対なんだ。評価は絶対なんだ。この方の前から逃れられない。そうしたら、やっぱりもうちょっと神様と真剣に向き合おうとするでしょう。なんでこういうことになるんです。なんでこういうことが許されるんですかって、よくと同じように神様に食ってかかるっていうことが、実は神を恐れるってことと矛盾しないんです。それこそが実は神を恐れるってことなんです。ですから、ね、神を恐れよう、ね。神は良いこと。あなたの良いことをちゃんと見ておられて、報いを与えてください。ね、まあ、悪いこともするんだけど、悪いことをしたときには、ね、イエス様の十字架によって私を許してください。謝ればいい。だけど、何もしようとしなかったことってのは、ね、謝りようもないんですよ。実はそういうことが問われてる。本当に。ね、ヨブがこの中でね、友人たちに、あなたどうやって人を助けたの？ね、どうやってアドバイスを与えたの？あなたは隣人と関わってないじゃないかってヨブは友人に言った。それ以降友人は何も言い返せなくなるんです。抽象的な疑念じゃなくて、神を恐れる生き方、それは隣人を愛することであるよ。神から与えたものを生かしながら、そして納得できないことを神様に本当にきちんと問いかけながら生きるということなんだということで、お祈りをします。天のお父様、私たちは本当に知らないうちに、神を恐れると言いながら、神と向き合うことを避けようとします。神の前からできたら、恐れたいと思います。どうか、そんなような私の愚かさを、出してください。あなたの前にまっすぐに生きることができるよう導いてください。あなたとの対話の中で生きることができるよう導いてください。あなたの心を、あなたが私たちに何を望んでおられるか、それを第一にして、この世のさまざまな荒波に向かっていくことができるよう導いてください。ご祈り、主イエスキリストの名にお願いします。Thank you.